研究者は語る。このコーナーは農業の未来を考える西日本農業研究センターがお送りします。今日の研究者は農研機構西日本農業研究センター四国研究拠点柑橘生産グループの斉藤仁三さんです。おいしいみかんを作る技術の共同化ということで、柑橘の団地型丸取り方式についてお話を伺います。斉藤さん、今日は四国香川県からいらしていただいてありがとうございます。
ありがとうございます。
どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
柑橘生産グループに所属されているということなんですが、こちら名前の通り柑橘類の研究をされているということでしょうか？
そうですね。柑橘の生産者の収益性が向上するように、品質の高い柑橘類を安定的に生産するための技術や、苗木を早く育てるような技術を開発することや、その技術の評価について研究しています。
柑橘類、私大好きなんです。今日のお話楽しみなんですが、その研究のお話をお伺いする前に斉藤さん自身のことをお伺いしたいと思います。まず出身地はどちらでしょうか？
はい、秋田県の出身です。昨年甲子園で金足農業高校が活躍したことや、なまはげが世界遺産に登録されたことで話題になりましたね。
そうですね。では香川県の雰囲気はどうですか？
はい、雪国出身の私としては、最初は冬がない感じっていうんですかね、雪が降らないのは楽ですね。それでもこちらの気候に慣れてきたせいか、冬はそれなりに寒く感じるようになりましたね。
ね、そうですね。こちらの方は雪が珍しいですから。
そうですね、めったに降りませんね。
はい。ではお休みの日は何をして過ごされるんですか？
そうですね、体力と都合と天気が良ければ魚釣りに行くことが多いですね。こちらでは一年中釣りができるのがいいですね。
体力と都合と天気、三拍子揃ったら今は何が一番釣れますか？
そうですね、今の季節はマダイが中心ですかね。
まだいいですね、はい、それでは今回のテーマ、柑橘の団地型丸取り方式、おいしいみかんを作る技術の共同化について伺います。ではまず、おいしいみかんの条件を挙げるとしたらどんな点でしょうか？
そうですね、おいしいみかんっていうと甘いということになりますが、酸っぱさも必要で、甘みと酸味のバランスが取れていて十分に甘く感じられるものになると思います。最近はこのようなみかんをブランド品として販売することがよく見られますね。
ブランド品ですか？
最近は農産物のブランド化に取り組む産地や生産者が多く見られます。みかんでも結構取り組まれています。このような品質の高いみかんにはおしゃれな名前がついて、きれいな箱に入れられているようなものがありますね。これらは価格がやや高めですが、ブランド化が成功している産地では農家の重要な収入源にもなっています。
確かにおしゃれな名前ついてますね。
はい。
そのような品質の高いブランドみかんはどのようにでは作られているのでしょうか？
みかん園の地面に白いシートが敷かれているのを見られたことがあるでしょうか？
はい、あります。
これはマルチシートと言います。一般的にみかんの糖度を上げるためにこのようなマルチシートを敷くマルチ栽培が行われています。このシートはプラスチック製なので、これを敷くと雨水などが土に入るのを遮断し、みかんの木に乾燥ストレスを与えます。また太陽光を反射し、たくさん光合成ができるようにする働きもあります。
なぜそのようなことをするのでしょうか？
みかんは乾燥ストレスを与えられることによって果実に含まれる糖分が多くなります。ところがマルチ栽培を行っただけでは糖分が多くなるとともに含まれるクエン酸も増えて酸っぱくもなってしまいます。さらにみかんの木にもダメージが残ります。
ということはみかんの糖度を上げると同時に酸も上がる、その上みかんの木にダメージも残る、それは問題ですね。何か対策があるんでしょうか。
はい、マルチシートの下に点滴チューブというものを敷いて水や液体の肥料、つまり液肥を与える技術が開発されました。これが丸取り方式です。
点滴チューブって何ですか。
点滴チューブとは一定の間隔で穴が開いている管で、どの穴からも点滴のようにポタポタと均等に水や液肥を出せるようにしたものです。これはドリップチューブとも呼ばれています。実は丸取りの丸はマルチの丸で、ドリはドリップのドリから取られた呼び名です。この丸取り方式によってみかんの木に過剰な乾燥ストレスがかかるのを避け、木を良い状態に保ち、高品質な果実を安定的に生産できるわけです。
なるほど、丸取りの意味が分かりました。では確認ですが、マルチシートの下に敷いた点滴チューブから液体肥料、液肥をみかんの木に与えるということですね。
はい、液肥を使うというのが丸取り方式の重要なポイントになります。一般に使われている固形肥料では、雨などが降って肥料が溶けて初めてその効果が出るため、雨が少ないと肥料の効きが悪いということになります。しかし液肥は最初から水に溶けているので、すぐに木に吸収され肥料が流れ出すことも少なくなります。
なるほど、ではここ瀬戸内地方のような雨が少ない地域ではいいですね。
はい、これによってみかんの木を良い状態にできることに加えて、液肥を与えたところには根が集まるので、夏場には少しの水でも効率的に効くということも期待できます。
高品質のみかんを安定的に生産するには丸取り方式がおすすめということですね。
はい、ただしいろいろと条件があります。まず乾きやすい、マルチを敷きやすいなどの園地条件や、十分な水源と液肥を適切な濃度に薄めて園地に張り巡らせた点滴チューブに送り出すための液肥混入システムを設置する必要があります。またこの設備投資に見合っただけの価格でみかんを売れるブランドがあるということも重要です。
マルチシートを敷くことや液肥混入システムが必要など、初めの設備投資が大変そうですね。
そこで農家の方々が個人個人で入れるより、近隣の農家が共同で導入した方が設備投資額を少なくできるという発想から生まれたのが団地型丸取り方式です。これは水源や液肥混入システムを複数の農家で共同利用する仕組みです。
農家同士で施設を共同利用、これは大変ではありませんか。
はい、共同化を進めるためには参加する農家同士の関係が良いことが絶対に必要です。また農家が自主的に導入するよりも、農協や行政機関などに温度取りをしていただいて導入を進める方が現実的ですね。
団地型丸取り方式のメリットは導入コストが下がることだけでしょうか。
一番のメリットは導入コストが下がることですが、小さい農家や高齢農家でもこの取り組みに参加して技術導入の恩恵に預かることができるというメリットもあります。これは個人個人で導入する不安感からも解放されるということでもあります。さらに高品質なみかんを作れる園地が面的に広げられるという点は、産地にとっても嬉しいことではないかなと思います。
ではこの団地型丸取り方式はどこでも導入できるんでしょうか。
はい、先ほど導入した条件に加えて、団地型丸取り方式では一定の範囲内に園地がまとまっていることや、参加する農家で経費の配分方法に関する取り決めを作ることなどの条件が必要です。
これまでどのくらい導入されていますか。
はい、面積としてはまだまだ少ないですが、これまで三重県、山口県、香川県、愛媛県、長崎県で導入されたケースを確認しています。
ではどこでも同じようにやっているのでしょうか。
はい、それぞれの導入環境や導入の狙いに沿った工夫が見られます。例えば園地を整備する補助事業を実施したタイミングに合わせて、 整備に参加した農家の大部分が参加することで効率的な仕組みを築いているケースがあります。また少数の担い手農家を選抜して迅速に導入したケースもあります。ダッジ型マルドリ方式で検索するとその手引きがあるサイトを見つけることができますので、よろしければお問い合わせください。
団地型丸取り方式で検索ですね。
はい、よろしくお願いします。
では団地型丸取り方式が普及するために今後の課題は何でしょうか。
はい、まず新たに導入しようとする方々はどのような形で導入するべきかという迷いがあると思います。そこで導入したケースを参考に導入パターンを整理しているところです。これから導入しようとしている方々は導入環境や導入の狙いに沿ってどのパターンを参考にすればよいか判断できると思います。それから導入後も農家の方々が設備を共同利用するために必要なルールを整備していくことも重要です。私たちはそのようなルール作りを支援するための研究も進めています。
ではみかん農家の方にメッセージをお願いできますか。
このような技術によって農家の方々の収益性が安定すれば経営基盤の強化が図られ、担い手不足などの問題にも貢献できると思います。生産者がしっかり生産活動をしてもらえるようになれば農産物の安定生産安定供給にもつながります。間接的ですがこれは消費者の利益にもつながっていくものと思います。
では最後に斉藤さん自身の夢を教えてください。
はい、語るような夢があるわけではありませんが、この仕事に携わっているという点では農家の方々に喜んでもらえるような研究成果に関わるということができればいいなということは思っています。
今日は農研機構西日本農業研究センター柑橘生産グループの斉藤仁三さんに柑橘の団地型丸取り方式おいしいみかんを作る技術の共同化について伺いました。斉藤さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
研究者は語る。このコーナーは農業の未来を考える西日本農業研究センターがお送りしました。